新約聖書エペソ人の手紙第5章8節から18節。あなた方は以前は闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供として歩みなさい。あらゆる善意と正義と真実のうちに光は実を結ぶのです。何が主に喜ばれることなのか吟味しなさい。身を結ばない暗闇の技に加わらず、むしろそれを明るみに出しなさい。彼らが密かに行っていることは、口にするのも恥ずかしいことなのです。しかし、すべてのものは光によって明るみに引き出され、明らかにされます。明らかにされるものは皆光だからです。それでこう言われています。眠っている人よ、起きよ。死者の中から起き上がれ。そうすればキリストがあなたを照らされる。ですから、自分がどのように歩んでいるか、あなた方は細かく注意を払いなさい。知恵のないものとしてではなく、知恵のあるものとして、機会を十分に生かしなさい。悪い時代だからです。ですから、愚かにならないで、主の御心が何であるかを悟りなさい。また、葡萄酒に酔ってはいけません。そこには放蕩があるからです。むしろ、御霊に満たされなさい。天の父様、光のうちを歩むようにと主は私たちに命じられました。どうかあなたの御心が実現いたしますように、どうか教えてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ここには光の子供らしく歩むための勧めが記されています。パウロは、罪を許され、義とされ、神に愛されるものとされた生徒に、光の内を歩むように命じました。神に照らされて、闇の技を打ち捨て、死に喜ばれ、死の栄光を反映しながら、光の子供として歩むようにです。私たちが光の内に歩むために、神様はどのように導いておられるか、私たちはここから知って、この主の求めに応えたいと願っています。今日三つのことを共に見てまいります。第一に、神は光としてすべてのものを照らしておられます。そのことを8節から14節まで、その箇所でパウロは書き記しています。キリストが公の生涯を始める前について、使徒ヨハネはこう記しています。ヨハネの福音書の1章9節です。すべての人を照らす、その誠の光が世に来ようとしていた。そして、光であるキリストが姿を現し、働きを始められました。主はご自身の働きを通して、特に十字架と復活を通して、神の栄光を示されました。光は、罪の力である闇に勝利しました。そして隠されたすべてのものを明るみに出されました。パウロは生徒たちに、主を信じない人々の暗闇の技から離れ、それを 明るみに出しなさいと命じました。11節、実を結ばない暗闇の技に加わらず、むしろそれを明るみに出しなさいと。私たちは清めるためにどうすればいいでしょうか。まず自分自身を死に照らしていただき、清めていただくのです。光は闇に打ち勝つからです。ちょうど光によって消毒され、また漂白されるように、光に自分を当てれば、主の光に自分を当てるならば、私たちは主によって清められます。そして光をいただいたときに、私たちは世の光として人々を照らすようになるのです。私たち自身が人々を照らすのではなく、私たちに住まわれる主が光として輝き出て、闇の技、闇の現実、闇の支配を人々に分かるように照らすのです。神である光、神の光はすべてのものを照らします。それは生徒たちをまず照らし、生徒たちを通して輝き出て、すべての人を照らすのです。次に覚えたい言葉、主が起き上がれと呼びかけておられることです。14節、明らかにされるものは皆光だからです。それでこう言われています。眠っている人よ、起きよ、死者の中から起き上がれ、そうすればキリストがあなたを照らされる。キリストが私たちを照らすために、私たちがなすべきことは起き上がることだと教えられています。ここはまず鍵括弧の中ですね、眠っている人よと主が呼びかけている言葉から始まっています。私たち生徒は眠っていることがありえます。世の中にあって神のものであるのに霊が働いていない状態です。眠っているとか目を覚まして、覚ましなさいと聖書によく出てきますけども、これは決して睡眠を十分とってるかとってないかということではありません。霊的に眠っている人のを指しています。死者ならばどんなに呼びかけられても起き上がることはできません。しかし霊を生かされた生徒たちは主の呼びかけに応えることができるのです。ついで死者の中から起き上がれと呼びかけています。死者、これは生まれつきの罪のために霊的に死んでいる状態を指しています。主が声をかけても反応できないのです。聖書は霊的に死んでいる人、まだ救われてない人に対して頑張れと声をかけたり、起きよとは言われません。 また、世の人々もそうですね、頑張れと私たちをせき立てることは世の中でもうブラックと言われるほどありますけれども、しかし世の人は主の声を聞けとも、また自分自身も聞いていません。そしてどんな労苦をしても主の祝福がいないので実を結びません。早く起きても、早く起きても遅くまで働いても虚しいと詩編の127編にある通りです。しかし、ご聖霊は御言葉を通して起きよ起き上がれと信仰を呼び覚まして、私たちが意志を働かせるように語りかけてくれます。痛ましい戦争の場面、戦死者がもう横たわっている状況を思い浮かべていただけますか。その中で死んだ仲間たちは起き上がれません。しかし銃弾を避けて死者の中で死者の一人のように死んだ人々と同じ姿勢で横たわっているとしたら、声がしました、大丈夫ですよ、起きてください、あなた方を救うために来ましたからと。もしかして敵の陽動作戦かもしれないと思うかもしれません。敵が生き残りを皆殺しにしようとわざと味方のふりをして声をかけているかもしれません。しかし神の羊とされた私たち生徒は、声の主が敵であるサタンか、また私たちの味方である主か、主であるかを神の羊とされたゆえにはっきりと聞き分けられます。そして味方である主が起き上がれと呼びかけています。その時私たちは意志を働かせて起きようとするのです。もう傷ついてまた体力もなくなっているかもしれません。しかしイエス様は起き上がるのが不可能な人に起きようと呼びかけられ、その通りになりました。主の弟子ペテロが主の名によって声をかけてもそうです。聖書を開いてみましょう。マタイ伝の9章6節、マタイ伝9章6節、しかし人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方が知るために、そう言ってそれから中部の人に、起きて寝床を担ぎ家に帰りなさい。イエス様はそう声をかけました。その時に起き上がりました。ベテスダの池で38年間病の中にいた人が横たわっていました。治りたいかと問われて彼が答えるのは、水が動いた時に私を運んでくれる人はいないと諦めに 満ちた返答をしました。しかしイエス様はこう言われました。ヨハネの福音書5章8節です。イエスは彼に言われた。起きて床を取り上げ歩きなさい。彼はたちまち起き上がることができました。人の働きの3章6節にはこのように記されています。生まれつき足の不自由な人に対してです。3章4節から6節をお読みいたします。ペテロはヨハネと共にその人を見つめて、私たちを見なさいと言った。彼は何かもらえると期待して二人に目を注いだ。するとペテロは言った。金銀は私にはない。しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。そして彼の右手を取って立たせた。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がって立ち歩き出した。そして歩いたり飛び跳ねたりしながら神を賛美しつつ、二人と一緒に宮に入っていった。人の働き同じく9章34節33節から読みいたします。そこで彼はアイネアという名で8年間床についている人に出会った。彼は中部であった。ペテロは彼に言った。アイネア、イエス・キリストがあなたを癒してくださいます。立ち上がりなさい。そして自分で床を整えなさい。すると彼は直ちに立ち上がった。私たちも霊的に起き上がれないと思える時があります。しかし、主の声を聞いて起き上がろうとするならば、起き上がれるのです。そして健やかにされて、働き出すことができます。主が私たちを立ち上がらせるために、起きようと、語りかけてくださり、そのようにされるのです。こうして私たちは光を放つことができるようにされます。神の子、光の子供にふさわしく歩みます。3番目のことを覚えましょう。そうすればキリストがあなたを照らすと。エペソ人の手紙の5章に戻っていただけますか。14節をもう一度、途中から読みいたします。眠っている人よ、起きよ。死者の中から起き上がれ。そうすればキリストがあなたを照らされる。はっきりとここに記されています。起きるなら、起き上がるならキリストに照らされるのです。信仰を働かせて立ち上がるときにです。キリストの光が私たちの心や霊を照らすためには、目を開き起き上がって主に顔を向ける必要があります。その時私たちの霊は神から判断し、また実行する力をいただくのです。聖書は告げます。信仰を働かせる時に主が働かれると。主は私たちが自分の肉の力に頼って何かをしようとするときは私たちを助けません。 その時願った計画、たとえそれが神様に喜ばれるものであったとしても、それを実現する力が自分にないことに気づきがっかりします。自分の召しや献身、さらに信仰による救い、それも実を結ばないので失望します。私自身も自分の召しや献身やさらに信仰による救いさえも実を結ばないので失望する挫折を経験しました。神様はこうやって私たちが時に信仰を働かせられない眠りに陥ってしまうことを許されます。元はといえば自分の力でそれをなそうとしたからです。しかし人間的な力に頼ってしまったために万策尽きていくとき、主はその時になってから起き上がりなさいと声をかけます。38年間伏せていました病人のように無理ですと答えるかもしれません。しかしそれでも主は承知の上で起き上がりなさいと命じます。これが主の時が来た印です。時が来て主が御手を述べられると私たちは上からの知恵と力に満たされて起き上がるだけでなく不可能だと諦めていたことが可能となります。その時にキリストが私たちを照らしてくれます。このように主に働いていただくために、主の声を聞いて起き上がろうとする意思決定が必要です。この起き上がろうとする意思は、神様が働きかけて私たちに与えられます。与えられたこの意思を働かせるのです。もし私たちが逆境を跳ねのけて立ち上がろうとする意志があるならば、それは神様がくださったものであることを覚えましょう。そしてそれを働かせるときに主の命の力が私たちに働きます。ピリピ人の手紙の2章の13節14節をお読みいたします。ピリピ2章13節14節。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださる方です。すべてのことを不平を言わずに疑わずに行いなさい。神様は肉の罪や弱さに打ち勝つ自由を私たちの意思を通して与えてくださいます。私たちは主の声を聞いてそれに従って起き上がろうとする意思を働かせましょう。時が必ず来ますので、その時に起き上がろうとする願いを保っていましょう。天の父様、どうかあなたへの従う意志を呼び覚ますためにどうか声をかけてください。また聞かせてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。